おはようございます。礼拝を捧げていきましょう。歌いつつ歩まをお願いします。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
れに悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。
アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今からあなたの御声を私たちに聞かせてくださって、今日を生きる命の糧とし、また私たちの足を導く灯火となりますように期待しています。この時間をすべてお委ねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記38章1節から11節です。では、拝読します。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。アーメン。内容をまとめます。ユダは兄弟たちから離れて天幕を張り、カナン人シュアをめとった。シュアはエルを産んだが主に殺され、次男、オナンも主を怒らせて殺されました。それでは最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は7節、9節、10節でこの兄弟揃ってエルとオナンは主を怒らせたということで、エルがどのような理由でこの主を怒らせていたのかわからないんですけれども、オナンはこの自分長男のための子供を作るのをしたくないということで、自己中心な心でそれをしなかったということを見ました。あと11節でユダが三男までも殺されないようにタマルを遠ざけたんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、37章においてヨセフがイシマエルの対象に売られたわけですけれど、そういったこの心の傷、痛みというものがこの38章の反映ではないかなというふうに思わされました。ユダが その兄弟たちの中では良い働きをし、このヨセフを助け出したにもかかわらず、その兄弟たちのこの痛み、憎しみ、そういったものに耐えられず、このさまよったその姿がここにあるのではないかなと思わされました。主ご自身が満たさ、心を癒し、満たしてくださるお方なんですけれど、ここに彼のさまよう姿が出ていると思いました。以上です。
はい、私は、まあ、全体を通して、この神に喜ばれない歩みというのを、なんとなく思いました。このユダというお父さんが、まずカナン人をめとったところから始まって、まあ、子供たちも喜ばれない歩みをして、そして9節で、オナンはこう神様が命を与える権限を持っておられるお方なのに、まあ、それを人間的な、まあ、自分の思いによって、もう、何というか、成し遂げられないようにするというか、まあ、本当にこう全体を通して神様に喜ばれない行動というのに目が留まりました。
はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は9節で、人の祝福を喜ばない、そういう罪について示されました。オナンは生まれるタマルとタマルのところに入っても、その生まれる子供が自分にならないということを知っていたので、兄弟に兄に子孫を与えないためにというふうに、兄嫁とか入ってもその子供を作らないようにしていたっていうところ、非常になんか悪意を感じました。本当にそこまでするのかっていう、兄弟、愛すべき兄弟なのにっていうふうに感じました。以上です。
はい、7節から10節までのところで、御父は私たちの行い一つ一つをご覧になっておられるお方であるということです。またその行いが悪ければ、この最後には命を奪われる方であるということです。それがイエス様の十字架の身代わりの死ということで、私たちには与えられていることだと思います。そしてこの9節を通して、神様の御心というのは、8節9節かな、神の民の家系が絶えることなく繁栄することを願っておられるお方です。また、その意思をユダはよく知っていたということがわかります。ですから、避けるべき行動は、神様の御心をいつも優先し、そして自分の思い、自分の心に従うのではなくて、御心に従うこと。以上でございます。
はい、私は38章の1節から避けるべき行動として、神様、本来いるべき場所から離れること、神様の御心の場所から離れることは悲劇の始まりであるということ、それはすごく慎重にならないといけないことだと思いました。ユダが兄弟たちから離れて下っていきという、そこから悲劇がスタートしたんだなということ思いました。二人の息子が死んで、そこを通して本当はユダは立ち返らなければいけなかったんだろうなと思いました。神様の心のある場所から離れる時に悲劇が起こるということ、悲劇が起こったならばすぐ立ち返る必要があるということも教えられました。それから6節で、神様について、御父はご計画、どのような状況の中であってもご計画を成し遂げられるお方だと思いました。まあ、ここには自分勝手な歩みしか書かれていないんですけれども、でもその中で主はタマルという女性を送って、まあ、ご計画を成し遂げるために進んでおられるお方なんだなということを思いました。 それと、7節10節のところから、親の自分勝手な歩みというのは子供も真似するようになるということを思いました。はい、以上です。
はい、私も本文の1節から9節ですね、1節から9節を通して、避けるべき行動を教えられています。人間的な思いやそのようなものによって主の御心を遠ざけてはいけないということを、教えられています。まずユダが兄弟たちから離れ、そのカナン人の妻をめとったということ、そしてまたレビラート婚の風習に沿って息子に与えられた子供を妻を、エルがどういう罪を犯したかはわからないんですけども、神を怒らせたということ、そのような一つ一つについて私たちは避けなければいけないと教えられています。すみません、以上です。
はい、では与えられた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、先ほどの箇所をまた黙想していて、どうしてこのそんなオナンは兄嫁に対してひどい態度、兄の子孫を作ることに対してひどい態度を取ったのかなと思ったときに、長男もやっぱりそうやってなんかこう悪いことをしていて、お互いの関係がやっぱり良くなかったのかなと思わせて、自分相手の態度っていうのは自分の鏡だなというふうに思わされました。それでまあ適応として。昨日、まあ、いろいろちょっとお願いして断られたりしたこととか、ちょっと人間関係で、なんかこう、カチンと作ることがあったんですけれども、自分が、まあ、そういう態度とか、そういうことをしているのではないかなというふうに思わされて、それを注意して、悔い改めて減り下ることを決めました。以上です。
はい、私は9節を通してですけれど、霊的な親が、いなくてさまよっているそういう人のことを知りました。それを最近知って、自分が親としてこれから養育していこうと、そのために準備していくことを決めました。以上でございます。
はい、私は一節から、まあ、群れを離れた自分勝手な歩みは良くないということを思いました。宣教の旅行の準備などをするんですけども、本当に群れと一致して歩んでいこうというふうに思いました。以上です。
はい、私も、主の御心から離れた働きは良くないということ。まあ、特にこのユダがカナン人の妻をめとったように、最初の一歩からこう気をつける必要があるということ。これからの働きも踏まえて気をつけていこうと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。お祈りします。神様、感謝します。私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、今日も御言葉を握りしめ、そこに従って歩むことができる恵みをありがとうございます。私たちを御霊に導かれて歩むことができるように助けに導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を 集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。